Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家で慶応義塾大学教授の荻野杏奈さん、そのパート2です。荻野さんとユーモアの関係についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さて、このカニとカレと私には、まあ、闘病期でありながら、まあ、先ほど、おっしゃっていただきましたが、カニが出てきて漫才したりとか、はい、あるいは自分の分身が登場したりとか、まあ、とてもユーモラスなテイストで進む、まあ、小説なわけですけど、闘病介護ということの中で、改めてユーモアの大切さを認識したっていうことはありますかね？
落語は、初めて3年ぐらいになるんですけども、好きで聞いていた落語を自分がやるようになってみると、うんうん、落語の話って、客観的に見ると、笑えない話が多いんですよ。
笑えない話？
はい。
はい。え、そうですか？
そうですね。うんうん、ブラックな話も結構多いし、ラクダなんてね、ラクダの死体を、どう始末するかなんて、死体にカンカンの踊らせちゃうなんてのも、考えてみるとすごい話で。うんうん、あるいは、男女の機微を、描いたものでも、例えば、馬やかじっていうのがありますけれども、年下の亭主が本当に自分のことを思ってくれるかどうかわからない。で、亭主が大切にしている瀬戸物を割ってしまって、で、その自分の指を心配してくれるか、自分の怪我を心配してくれるか、瀬戸物の方を気にかけるか、そこで真意を図ろうっていうんでね、うんうん、わざわざすっ転んで、その瀬戸物を割って、で、突っ伏してると旦那が、泳い大丈夫か、お先、指の一本でも怪我はし、ああしねえかっていうんで、ああ、この人には誠があるって喜んだら当たり前じゃねえか。お前に指でも怪我された日には、俺は明日から遊んで昼間から酒が飲めねえ。ガチョンですね。もうどうするの私っていう。
ブラックですね。
ね、でそういう話がほとんどで、この、お先さんだけにお先真っ暗とか言うんですけども、もうどうするんだよってとこで話切り上げちゃうんですよ。だから、落語は楽しい話を楽しく語るんじゃなくて、うんうん、我々の現実ってそれこそ介護や、うん、闘病や、様々な、笑えないことが多いんですけど、うん、その笑えない事実をいかにして、
笑い飛ばす
てしまうかっていう、その技術が落語で。
なるほど、はい、なるほど。
ですから今度の小説も落語を本当に具体的に使いました。
うんうんうん、そうですね、はい、実際にまあ落語ね、はい、まあ、師匠へのスペシャルサンクスなんかもありましたけれども、はい、ね、中には、
うん、はい、千機の虫という話を師匠に教わって実際一回講座でもやりまして、うんうん、でそれをさらに小説にも使って、環境に優しいリサイクル、いや、環境じゃなくて私に優しいリサイクルをしました。
なるほどね。まあでも、そうか、落語というのは、そうなんですよ。笑えない話をいかに笑わせるかみたいな部分があるわけですね。
はい。
なるほど、そうか。そうすると、闘病、介護というとこと、はい、ユーモア、笑いというのがかなりリンクしてきますね。
だから落語とかね、今、うん、うちの師匠もカルチャーセンターなんかで、うんうんうん、講座持ってやってますけど、はい、そういうのをね、実際にやられると、うん、聞くだけでもいいけど、自分がやってみると、うんうん、そういう意味で鍛えられると思います。
ああ、なるほど、なるほど、うん。それでフィードバックされる部分も多い、
うん。精神の筋トレになると思うんですよね。
精神の筋トレ。なるほどね、うん、そうですか。
はい、
まあ、癌、それから笑いということで言うと、以前この番組を出ていただいた、諏訪中央病院の鎌田稔先生が。
鎌田
先生。
はい。
笑いが癌に対抗する力になりうるというようなこともおっしゃってましたが、
はい、
やっぱりそういう部分もあるわけですね。
そうですね、うん、もう笑いがそういう免疫力を上げるってことは今や医学的な事実ですし、
うんうんうんうん、それがじゃあ例えば笑えないような話を笑うということでも全然 OK なわけですね。
そうですね、うん、いやむしろ笑えない話だからこそ笑うっていうか、うんうんうん、笑うっていうのはその自分がもう気持ち入り込んじゃって、はい、自分と距離が取れないと人間って笑えなくて、うんうんうん、だからどんな厳しい事態でも自分自身と距離を取るっていうか、うんうん、その事態を冷静に見るっていうことで人間は救われるんで、うん、その距離を取るための、まあ、素材が笑いと。
なるほどね、はい、そうですか。ね、なんか笑いっていうとね、パッと見にはやっぱり楽しいことをね、うん、こうあははは、というような印象を受けがちですけど、うん、実際にはもう笑い飛ばしちゃっていいという部分なわけですね、
うん、だと思います。はい、
むしろだからその例えば闘病とかっていうところのエネルギーになるのは、はい、そういった種類の笑いの方が逆に、はい、免疫力になりやすい、は
い、と思います。だから無理やりなんかあのギャグを探してきてとかあの病院であの布団を持って布団が吹っ飛んだとかあの言ってもね免疫力逆に落ちちゃうかもしれなくて
ちょっと寒いかなって感じですけどね、はいはい、なるほど。それよりはじゃあちょっと今自分が痛いところあってそれをどうにかして笑ってやろうと、はいはいはいいう方が、
はい、
それが一石二鳥ですよね、それはね。
うん、だから、その、亡くなった彼もね、うん、そういう点でしっかりした人で、
うんうん、
闘病中ね、その、後半結構辛くて、あの、抗がん剤でフラフラになりながら、自分が武将髭生やしてる状況で、点滴に捕まって、トイレから出てきて、自分の姿、トイレの鏡で見たんでしょうね。ジャンレノです、なんて。
頭丸刈りで。うんえ、でも実際には似てらしたんですか？
全然。あの、丸刈りと、武将髭だけ似てました。
でも、丸刈りで武将髭でちょっとメガネかけてたら大体似てる。
大体もう残念の系ということで。はい。それが言えるっていうことが、あの、エネルギーになるし、そういうふうに言われるとこちらも救いだし。
なるほど、そうか。う
ん、だから、あえて、あの、これも実話なんですけど、はい、その病室で、あの、これは手術前なんですけども、あの、大宴会やったり、
うん、
本当はね、お酒持ち込み禁止なんですけども、は
い、ねあの、ラトゥールの75年。
はい。
いいですね。はい、ご商売に預かりたい感じですけど。そうですか。はい、まあでも、それも、笑いの一環と。
笑いっていうか、もう状況をいかにしてね、うん、こう、無理くり楽しくしちゃうかっていう。どんな状況からでもなんか絞れるんですよね。
なるほど。あの、そもそも、荻野さんと、その、笑いを含めた、まあ、ユーモアというものの出会いっていうのは、どこ、原点どこにありますかね。
まあ、原点は、うちの母親が赤ちゃんの私を、あの、あやしながら、ラジオで聞いていた新章だと思います。
おー、やっぱり落語なんですね。
はい、で、あの、長じて、フランス文学の道に行くわけですが、うんうん、実は研究してる作家が、フランソワ・ラブレー、
うん。
で、これが、まあ、一言で言っちゃうと、西洋のお笑い落語哲学者みたいな。
お笑い落語哲学者。
はい、ほうほうほう、もう、小説以前の時代の人なんで、うんうん、主人公も、あの、巨人。ってことは日本で言うと大だらぼっちみたいなのが出てきて、飲んだり、あの、食べたり、はい、騒いだり、戦ったりっていう、うんうんうん。で、本当に落語と同じネタもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
ラブレーの中で、はい、そのエピソードとして小話として出てくるのが、うんうんうん、パリで人足のおっちゃんが、あの、パンを食べたいけど、パンしかなくておかずがない。で、焼肉屋があったんで、その焼肉の煙をクンクンしてパンを食べた。
おー、うなぎと。
うん。ただ、焼肉屋の親父が、あの、陰謀で、この焼肉の煙の代金払えっていうのに対して、うんうん、で、結局、あの、お金をチャリチャリさせて、お金の音で煙の代金を払った。落語だとおっしゃったように、うなぎですよね。
はいはいはい。はい、でも、その筋立てというのはほとんど同じです。
もう同じです。
全く同じです、ね。
全く同じです。
ものがね、肉か、
はい、
うなぎか
うなぎ、うなちゃんかで。
へぇ、そうなんですね。はい、なるほど。じゃあ、それも結構。
繋がっちゃってるんです
よ。繋がってますね。
はい。
もう。
うん。だからもう、そのラブレーの一部を師匠に読んでもらって、
うんうんうん、
で、鈴本で実際にね、それを読んで受けたんですよ。
う
ん、
ああ、そうですか、う
ん。だから、ああ、なんか、研究の世界で読んでたものがね、うんうん、具体的にやっぱり、こう、声に出して、そのプロに読んでいただくと、
うんうん、
一般のね、鈴本のお客さんにも受けるんだ、みたいな。
ねえ、まさか鈴本のお客さんもフランス文学をね、そこで聞けるとは思ってなかったかもしれないですけど、でもそれがちゃんと受けるですね。
うん、で、その、今度はその、フィードバックして、うん、日本フランス語フランス文学会で、その師匠のテープをまた、学者の先生方に聞かしちゃったりとかね。
なるほど。それはね、どんどんどんどん循環しますね、はい、そのね。そうか。じゃあ、その辺に、まあ、原点あり、そして、どんどんサイクルがあってということですけど。うんうん、はい、まあ、そういうユーモア、笑いのエッセンスを、ずっとやっぱり絶やさずに持ってらっしゃる。
うん、あのおかげさまで、あの寒いギャグで周りを凍らせつつ自分はなんとか生き延びて、
その笑いなりユーモアのスピリットを忘れないための極意みたいなのってあるんですか？
あ、もう自分が楽しむってことにつき、
うんうんうん、
さっき言ったようにどんな状況でも、
はい、
あの絶対何か絞れるっていうのがありますんで、
はい、ははどっかしらから笑いを作り出してやる、まあ、うん、拾い出してやる。
笑いとかその楽しい気分、うんうんっていうのを、
うん
うん、やっぱりね、人間千年生きていられるわけじゃなし、
うんうん
うん、だから自分の一瞬一瞬をいかに 100%、
うん、
有効活用するかと。その有効活用が世間様から見ると、うん、無駄の極地なんですけど、
なるほど。
なんか楽しいことないかな、つってるとまたね、このアンテナにいろんなものが引っかかってきて、例えば北海道行って、うん、普通の、お土産ね、美味しいチョコレートとかいろいろありますけど、うん、最近ハマってるのが、はい、ジンギスカンキャラメル。
ジンギスカンキャラメル。いやー、非常にこれどうなんですか味は。
素晴らしいですよ。
素晴らしいですか。
私もね、25年生きてきて、はい、かける2ですけど、はい、もうじき足す1ですけど、
はい。今ちょっと流しましたけど。
はい、はい。はい、ね、こんなね、まずいもんはないです。素晴らしい。
いや、それだって、ちょっと考えたら、まあまあ、想像できる範囲かな、
みたいな。いや、でもね、うん、本当にジンギスカンの味で、うん、肉の味で、で本当に甘いんですよ。
本当ですか。
で、他にもね、うん、昆布醤油キャラメルとか、はい、スープカレーキャラメルとか、最近ジンギスカンがどうも、はい、
受けてるから
不気味なヒットをしてるみたいなんで、いろんなもの出てますけど、うん、本当にね、おすすめできるのはジンギスカン。
そうですか。
で、これをね、また、はい、ヒッヒッヒみたいな感じで自分で味わった後は周りにね幸せを分けるわけですよ。で、授業もね、はい、少人数の授業だと思ってって、はい、学生に一粒ずつ配って、この場で、この場で、この場で、これを一粒目の前で食べろと。パワハラですよね。
相当ハラスメントですよ、それね。
飲み込めみたいな。出してこいましたけど。
そうですか。じゃあ、それも結構、じゃあ、ストックありみたいな感じですか。
あ、明日もね、大学院の授業で、むしろオーダーが出たんで、ちゃんと研究室の机に載ってますから。
本当ですか。ジンギスカン飴。いやそうですか。
ジンギスカンキャラメルと、あと、はい、ビールキャラメルもあるんで、はい、そのキャラメル2個で、酒と魚。
ビール園の気分が味わえるって。
もうパーフェクト。
そうですか。私も元北海道民としてちょっと元気になるところではありますが。そうですか。
道民さんに話題を振ってしまった。
そうですか。はい、ちょっとまだ未体験ゾーンだったんですけど、はい、それは、気を引き締めてちょっと体験したいと思いますが。はいはいはい、落語の話ちょっと戻りたいんですけど、はい、落語を、まあ、聞くだけでなく、ご自分でもやられるということで、はい、ね、お名前もちゃんとある。はい、金言亭コマンナ。
はい。
はい。どうですか、その、始められてもう3年ぐらい。
はい。石の上にも3年。
うん。石の上に3年いて。はい。ものにもなってる。
いや、
完璧に。
3年無念って感じですね。
点々がちょっとないぐらいな感じですか。はい。はい、でも、その、やってると、その、今まで聞くばっかりだったものが、はい、違って聞けるようになったりとか
して。はい。いや、でも、もう落語、底辺ですわ。
底辺ですか？
底辺ですわ。
もうね
、うん、大学の授業だと90分、はい、寝ててもできますけどって言っちゃいけないんだ
ね。出ちゃできないでしょ。
はい、いや、まあね、半分寝てても、こう、スイッチ押されると90分自動的に喋りまっけども、はい、落語はもう最初ね、うん、5分の小話で、はい、翌日ぶっ倒れて寝てましたね。
はあ、そうですか。はい、ほうほうほう、最初の5分で。
うん、もう、最初はもうだから5分ぐらいの小話から始めまして、今15分から20分は一人で喋れるんですけども、もうその最初の時はその5分でもうエネルギー全部使い果たしちゃう感じ。だから落語って一人演劇なんで、もう、全部背景から、セリフから、説明から自分持ちで、さらに、その、お客さんに対してその存在感、一定の存在感をキープしなきゃいけない
って。ですね。はい。それは寝てちゃできないですよね。
寝てちゃできないし、まあ学生だと自動的に、まあ、受けなくてもいればなんとかなるわけですけども。
なるほど。
一人もいないとちょっと困りますけど。
でも講座の場合はね、そうもいかないし。
そうもいかないし。
底辺ですか。
底辺です。
でもね、これは今後もずっと続けていく。
もう、それこそ彼の看護の時から何からもうずっと続けてきたんで、うん、もうこれはね、それこそまた石にかじりついて、うん、あと10年で、できれば、まあ、なんちゃって弟子ですけども、うん、なんちゃって真打ち。
おっと。
還暦真打ち。
還暦真打ち。
真っ赤な着物で。
あら、そうですか。
はい。はい。
ぜひ達成していただきたいと思います。ラジオ版、学問の進み。Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家で慶応義塾大学教授の荻野アンナさんをお迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。